岩手医科大学命から今週は先週に引き続きましてアンチドーピングについてお話を伺っていきます。お話は医療薬科学講座総在学分野准教授の杉山郁美先生です。ドクター日誌もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
杉山先生、今週もお世話になります。
はい、よろしくお願いします。
先週ね、非常に中身の濃いお話、でまたドーピングっていうのはやっぱりスポーツに関わる人だけじゃなくて、それをまあ見てる人も含めて、まあ、社会としてそういうものをなくしていくというような、そういう空気を作っていかなきゃいけないという、その働きで JADA というその組織もあって、一生懸命いろんな活動をされているというような話をお聞きしましたね。
で、選手の方もそれが発覚した時点で順位も剥奪、
そして、全て失っちゃいますね。
実質選手生命も絶たれるようなことになるわけ
で、あと子供たちにとって、ヒーローであるべきそのスポーツ選手が薬物というものの力を借りて勝利したりなんだりというところは、やはり子どもたちの夢をも奪ってしまうというか、幻滅させてしまうということは非常に罪深いことだという考えですよ ね。
そしてまあ今週は実際にそのドーピング、どういったものがあるのかという、こう具体的に伺っていきたいと思います。はい、よろしくお願いします。はい、まずドーピングの種類、
本当にさまざまなものがありまして、先ほど JADA って言ったのは日本のアンチドーピング機構なんですけど、世界アンチドーピング機構っていう WADA というものがありまして、そちらの方がもうこの物質は禁止ですよというふうに決めてくれているんですね。で、それを飲んでしまったりとか使ってしまって体の中から検出されてしまうとドーピングになるということになります。よくやっぱり飲み薬だけが対象なんじゃないかみたいに思われることが多いんですけれども、実は飲み薬以外でも体に入って、例えば検査した尿とか血液からも検査するんですけど、血液から禁止物質が検出されてしまった場合にはドーピング違反というふうになってしまいます。
これはたくさん項目あるわけでしょ、その WADA が作っている禁止薬剤というのは、それって市販の風邪薬とかそういうのもちょっと含まれちゃったりとかして
入っているんです、実は。
となると、本人はその気がなくてもそれで選手生命が絶たれちゃうとかって、結構また重いですよね。
塗り薬とか、例えば貼り薬とか、
そうなんです。私のその剤系が専門っていうところにちょっと関わってくるんですけれども、薬に飲む以外にも貼るとか塗るとか、目薬だとか、鼻に使う、耳に使う、お尻から入れる剤薬とかいろいろありますけれども、この剤系が変わってもですね、物自体に禁止物質が入っていて検出されてしまうようでしたら、やはりそれはドーピング違反というふうになってしまいます。もちろんその後聴聞会を開いて実際どうだったのっていう意見を、交換するような会は開かれるんですけれども、一旦は禁止物質検出ということになってしまうわけですね。
アスリート、例えばですけど足をひねったりとか、転んでみたいな時に湿布貼るじゃないですか、そういうものもダメなものもあったりするっていうことですか？
そうですね、湿布を貼るってあれ痛み止めなんですけれども、それは大丈夫だとしても別のもので痛み止めでやはりダメだというものはあったりとかしますね。本当物質によって、そうですね、
例えば風邪が
なく、そうそう、
そうですね、その咳を止める、止めるわけじゃないんですけど、呼吸を楽にする気管支を広げるお薬があるんですけど、それは実際ドーピング禁止物質が入っていて、よく風邪とかひいて咳がひどい時に貼り薬で咳を楽にするのあるんですけど、あれは実はダメなんですね。
呼吸しやすくなっちゃうから。
そうなんです。
そうすると酸素たくさん取り込むことになるので興味にはプラスに働くという、
実際その物質自体がですね、ちょっと間接的になんですけど筋肉を増強するようなそんな作用もあったりするので、
よく子供がこう風邪をひいたりした時にパッとこう貼るような四角いシールいただくじゃないですか、ああいうものがダメってこと？
あれがなんです、ツロブテロールとかそういう名前でよくもらうものだと思うんですけれども、ホクナリンテープとかツロブテロールテープとか、そういうお名前のものは咳がひどい時によくもらえますよね。それはちょっと禁止物質が入っちゃっているんですね。
これは選手の方々は皆さん熟知されてるわけではないでしょう。
選手の方が熟知する必要はないと思っておりまして、選手の方は一生懸命自分の練習にこう情熱を傾けていただきまして、病院に行った時とか薬買う時に自分はアスリートなんだって告げていただいて、そこからじゃあどれを飲めばいいんだっていうふうに薬剤師側が判断してあげるというような、私そういう活動もしているんですけれども、そういうふうにしていただいております。
例えばお医者様、ドクター日誌、
知らないで処方しちゃってたりとかしてなきゃいいなって今ちょっと今自分のことを、
私アスリートですみたいな、
何のアスリートかちょっと甚だそれは疑問ではありますけども、ただ今知らないでね、ちょっと咳止め出しとくねなんて言ってうっかりね、その競技前とは知らずに出しちゃってたということもあるかもしれないし、
そうですね、まあ、あのアスリート本人には自分がアスリートだということをちゃんと伝えてくださいねっていうことを、まあ、教育の一環として言っていますし、あと岩手県はですね、今あのアスリートのためのお薬手帳っていう普通のお薬手帳とは色が違う黄色のものをアスリートに配布しておりますので、まあ、それを受け取られたら、あ、アスリートなんだなって思っていただいて、ちょっと注意して処方していただくといいのかなというふうに思います。
注意して処方するようにします、
はい、最後の砦で薬剤師さんがもう一度チェックしてくれて、
もうダブルでチェックしたら完璧だと思いますね。
でもどういうものが禁止物質なのかっていうところもね、気になりますよね、
これは毎年こう更新されていくものなんですか？その、
そうですね、1月1日に必ずこう新しいのが更新されていくんですけど、まあ、大きくそんなには変わらないんですが、去年入ってなかったのが入っていたりとかっていうのは結構ありまして、昔あのシャラポワ選手ってテニスの選手がいたんですけど、あの選手がですね、使っていたものが次の年は使えなくなっていて、1月初めの試合で禁止物質となってしまって結果がダメだったっていうこともありましたね。
遡ってアウトになったんですか？
あ、違います。1月にやった大会が、はい、その時に出た時に禁止物質が検出されて、1月1日から禁止物質になってたことを多分気づいていなかったんですかね。
12月31までは大丈夫だったのに、
はいはい、
あら、かわいそうですね。
でもそれぐらい一流の選手でしたら、チームドクターとか薬剤師がいたはずなので、まあ、だからそれでこそちょっと意図的だったんじゃないかみたいな風に、はい、こともありましたけど、分かりませんけどね。
個人的に応援してましたけどね、シャロンはね、
本当にそういうこともありました。ちゃんと確認して更新したのを見ていただきたいなというふうに思います。
あの、食い下がるようで悪いんですけど、じゃあ漢方薬とか、はいはい、まあ大丈夫でしょうみたいな気持ちってどうですか？
いや、わかります。漢方薬って体に優しいイメージありますよね。そうなんですけど、実は漢方薬こそアスリートに服用してもらいたくないお薬の一番のものでして、例えばですけれども、あの風邪ひいた時に引き始めにカッコン湯とか飲んだりされますよね、
はいはい、
実はこのカッコン湯の中に入っている魔王っていう成分が、これ興奮薬としてアスリートとした禁止物質になっているんですね。なので、カッコン湯を飲んで試合に出てしまったらダメなんですね。
なるほど、魔王ですね。
魔王あ あるんですよ、魔王ね。
そう、
今127番っていう漢方の虜なんで。
そうそうそう、その番号で言えるとかなり
そうですね。そしたら魔王が入ってるって、ちょっと前に教わったばかりです、この番組で。
まあ、そうですね、カッコン湯ダメなんですけど、まあ、基本的に漢方薬は何が入っているかわからない、まあ、お薬って大体1成分しか入ってないじゃないですか。でもカッコン湯は何成分も入っているものなので、
確かにいろんなものがね、
はい、なので基本的には何が入っているかわからないということで飲まないことをお勧めしています。
あの、天鼻から天眼からお尻に入れる座薬からっていうことでしたけど、花粉症の方って季節になると絶対天鼻天眼、
はいはい、
やってますよね、
はい、
ダメ？
あ、禁止物質が入ってなければ大丈夫です、はい、
入ってない
ものを選ぶ、
ものを選ぶと、
はい、
選ぶの大変になってきましたね。
本当ですね、
はい、それはだからお任せいただいて、はい、聞いていただければ、これはダメだよ、これはいいよっていう風に。
下手に風邪もひけなくなっちゃ
う。そうですね、
そうですね、風邪薬結構入ってるんですよね。メチルエフェドリンという成分がダメで、
日誌の脳血管の処方の中でなんかそういう危険な薬は大丈夫なんですか？
いや、でもあるかもしれないですよね、そういうちょっと ね神経系に作用するようなものとかね。
そうですね、
あ、興奮っていう意味で、
まあ、興奮もそうですし、まあ、覚醒度を上げてみたりとかね、そういうのもあったりとかすると、あ、例えば、ね、認知症の薬とかで、
どうです、
まあ、でも認知症を患ってる人、うん、アスリートっていう、まあ、中にいらっしゃるかもしれない、
ね、
シニアのね、
シニアのね、大会に、
そう、大会に出て、
ね、90歳で出るとかね、
そうなっちゃうと一応、まあ、ごめんなさいって感じです。
まあ、ただですね、あの、全ての薬が禁止物質入ってたらダメというわけではなくて、結構その救済措置っていうのもありまして、例えば糖尿病の方にインスリンって使うと思うんですけど、インスリンは禁止物質なんですね。でそうなると、あ、じゃあ糖尿病の人は試合に出れなくなっちゃうのか、うん、生命維持できなくなっちゃいますからね、うん、そうなってしまうと困りますので、うん、あの TUE っていう使用特例っていうのがありまして、うん、申請すればちゃんと通るっていうのはあるんですね。ただ他に治療法がないことっていうのが前提になりますので、例えば先ほど言った漢方薬は申請しても絶対に通らないっていうものになるんですね。
例えば 軽い心臓病があるとか、はいはい、こうなんとか病を持病で持ってきてるとか、
うんうんそうですね、心臓病のお薬でもあのダメなものもありますし、まあ、もちろん使えるものもありますし、どうしても使えないのであればその TUE 申請をしていただいてというふうになりますね。
そう、腎臓だったり肝臓だったり、はい、もう全て
そうですね、いずれのお薬も使用したければ申請してくださいというふうになります。ただやっぱり健康とか命が一番大切ですので、まあ、それを命とかを抑えてまで薬を使っちゃいけないということは絶対にないので、安心していただきたいなというふうに思います。
では今度は4年に一度の大会に出ようっていう時に、大会終わりました、うん、あったから飲めるとか使えるっていうことはないんですか？
あ、そうですね、
シーズンオフみたいな考え方ですけど、
あの、まあ、本当に1年中いつでもダメかっていうとそうではなくてですね、
あ、1年の中でも大丈夫な、4年に一度だけじゃなくて、
あ、そうですね、あの、試合のオフとかもありまして、その大会の日に飲んじゃいけないものと大会の日以外もずっととにかく飲んじゃいけないものと2つに分かれてるんですね、禁止物質も。なので、あの、大会の日だけ飲んじゃいけないよっていうものに限っては別にオフシーズンに飲んでいただいてもそれは問題がないですね。例えば筋肉増強するような薬はもう年がら年中飲んではいけないことになってしまいますが、まあ、それ以外興奮薬とかそういうものに関しては、まあ、試合の時だけ使っちゃいけないとか、そういう感じになりますね。
なるほどね。
筋肉増強って言ったら、例えばこうアスリートの人たち、プロテインとかそういうものは摂取してる方多いと思うんですけど、それとは違う、
ステロイドでしょ、むしろ。
そうですね。
増強するものっていうのがあるんだ、はい、ステロイド、
ステロイドっていうものでしょうね。
実際打つ飲むみたいな感じですか？
そうですね、もうそれは、まあ、本当に違反しようと思ってやっている行為になるので、なかなかこうね、うっかりして飲んでしまうことはないんですね、ステロイドに関しましては。
そのステロイドを使って筋トレをすると筋肉が太くなるわけですよ、筋パワーが増えるわけですよ。それは日頃からの練習の時にそれを服用してないと、
手に入ること自体が不思議ですね。
それがネットとかで買えちゃうんですよね。あとはサプリメントとかにそういうステロイドが入ってしまっていることがありまして、
サプリ、
はい、そういう違反も非常に多いですね。
サプリって日常健康補助みたいな、
補助食品的な感じでね、なんか気軽に取れそうな感じのイメージが、
まず実際今日もビタミン各種入ってるっていうのを飲んできましたけどそういうことですか？
あ、そうですね、あの、本当に、まあ、そういうものも含めてなんですけど、サプリメントっていうのは医薬品と、まあ、ちょっと似たようなものに見えると思うんですけど全く違うんですね。医薬品っていうのは入っている成分が全て箱とかボトルとかに書かれているんですけど、サプリメントは食品っていうカテゴリーになりますので、全て入っているものがそこに書かれているとは限らないものなんですね。なのでそれが入っていてもおかしくない、もし書かれていないものが入っていても文句は言えないということなんですね。例えばデータになるんですけれども、アメリカの食品薬品局 FDA の調査報告ですと、2007年から2016年の10年間で776製品のサプリメントに禁止物質の一つが入っていた、そのうちの157製品には2種類以上入っていたなんていう報告もあります。あと国際オリンピック協会 IOC の報告ですと、その筋肉増強をもたらすタンパク同化薬ホルモン、まあ、先ほど言ったステロイドですね、それが記載がない634個のサプリメントを解析したところ、約 14.8% にも含有されていた。まあ、それが多いか少ないかっていうとなかなか難しい判断ではありますが、自分が飲んでいるものに入っている可能性もまあなきにしもあらずっていう、そのぐらいのレベルになってますね。
サプリメントもなかなか、じゃあちょっと取れないくなってきましたね。
そうですね。でも、あの、先ほどステロイドのお話がありましたけど、この番組をこうずっと続けてきて、お医者様の中でこうステロイドの使用法をこう気をつけていたり、または患者さんからいつも尋ねられるとか、とってもこうデリケートなもののように感じるんですけれども、これがもう例えば常用してしまったら、最初のお話にありました体を壊すっていうか、命を縮めかねないんじゃないですか？
そうですね、あの、今もしかしたらですね、こうお聞きの方も勘違いされているというか、ちょっと複雑なところなんですけど、筋肉を増強させるステロイドと、皆さんがこう病院でもらっているステロイド剤、あの、アトピーとか、はい、そういう時に使うステロイドとは全然別のものでして、
はいはい、同じく呼ぶけれど、
はい、そうなんです、ちょっと呼び方が今混同してしまっているので、あの、ちょっと紛らわしいんですけれども、あの、筋肉増強する成分は皆さんがその薬として用いているものには入っていなくて、それは、 アンチドーピングの世界では糖質コルチコイドっていう分類になるんですね。なんでそちらの方は試合の時は使っちゃいけないんですけれども、普段は使って大丈夫な薬というふうになっています。で、まあ、そちらの今言ってる筋肉増強するようなものというのはタンパク同化薬というふうなカテゴリーになっていて、まあ、一般的な病気の薬じゃそんなに使うことはないですね。
普通は出回らないですね。
筋肉がよっぽど落ちてしまうような、うん、そういう病気だったりとかで使うような薬になっています。
どちらもステロイドと呼ぶんです
ね。なんとなくこう一般的にはそういうふうに呼んでしまっているところはあるので、うん、ちょっと紛らわしいんですけれども、はい、皆さんが通常使っているものは糖質コルチコイドという、ちょっと今言ってたステロイドとは違う世界のものになります。
その筋肉増強の方のステロイドなら、例えば使っちゃいけないものだけど、例えば全然スポーツに関係のない人がなんか筋肉つけたいなって言って、
ああでもそれは本当に危険です。
やっぱり危険。
結構離脱症状みたいなのもありまして、
離脱、
はい、それを打ち続けていたらもう筋肉がどんどん壊れていくっていうのももちろんあるんですけど、じゃあやめるって言ったら、やめた瞬間にまた体の中のホルモンのバランスがおかしくなって生命の危機に陥ることもあって、本当に一番危ないものだと思います。
みんながみんなじゃないけど、ボディービルダーとかの中にはそういうのに頼ってるような人たちも、見せるための筋肉を、まあ、みんながみんなじゃないですよ、中にはそういう人もいるって話を聞いたことありますよね。
ちょっと今週は怖いところで終わりましたけれども、はい、また来週はこのドーピングのこういろんなエピソードを集めてみたいと思います。